聖書朗読に移ります。マタイ28章16節から20節、第3版ですと63ページ、新改訳2017年度だと64ページになります。
聖書を読みいたします。マタイによる福音書28章16節から20節。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
おはようございます。素晴らしい神様からいただいた恵みの証をお聞きして、神様が人間に与えられた素晴らしい愛というものを、親子そして夫婦の間に交わされた一つの実例として語っていただきました。感謝いたします。アドベントの期間を過ごしていますが、ここには見事なポインセチアが飾られ、そしてこの来週に控えているクリスマス礼拝を待ち望む気持ちが高まってくるような思いがいたします。イスラエルの民にとっては、先ほど賛美したように久しく待ちにしという、その思いがあふれた曲でしたけれども、今私たちは明日来られるかもしれないイエス・キリストの再臨を待ち望む民ですね。新約の民とも言います。その時に顔をまっすぐ上に向けるようにと言われていますけれども、それは下を見ないでイエス・キリストを見上げる信仰の歩みを続けるという意味でしょうけれども、現実には悲しいこと、辛いこと、こんなことが起こるなんていうことも避けられないのが人生だと思いますけれども、避けどころがあるならば守られ、そして励ましてくれる人がそばにいるならば私たちは支えられる、それが教会の姿ではないかと思いますが、教会は何のために存在するか、教会の目的シリーズの今日は5回目最後になります。来週クリスマス礼拝と被らなくてよかったなとほっとしているわけですが、今読んでいただいたこの歌詞も3回目になります。旧約聖書から2つの目的を私たちは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、そしてあなたの隣人を自分と同じように愛しなさい、まあ、この2つの目的を学び、新約聖書は、からはこの箇所から3つの目的を学んできたところですね。先週佐野三栄姉妹の洗礼式が行われましたが、洗礼式は同時にこの教会への加入ということを意味します。そして加入した、どこに加入したか、それは神の家族、キリストの民に加入したわけですね。そうすると家族ですから、そこに交わりが、新しく生まれた赤ちゃんを歓迎し、そして、共にこう成長していく仲間として私たちは交わりを持っていくわけです。教会は神の民に交わりを提供するために存在します。そしてその次は出て行って福音を伝える、世界のすべての人に、すべての民族、すべての国語、たとえ500人しかいない民族 部族であってもそこに宣教師たちが入っていって福音を伝えているわけですね。それはこの御言葉を根拠にしてイエス・キリストの命令に従って実行されていることなんです。この室蘭にもスウェーデンから宣教師がこの御言葉によって使わされてきました。もう70年前の出来事になりますね。そして今日最後の目的としてキリスト、ここに書いてあるのは私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。教えるということが教会の目的の一つです。そしてそれは言葉を変えて言うとグロリアチャペルの目的宣言文の歌の一節にキリストに似たものとして成熟させ、これが教会の目的だということですね。単に知識を教えるのではなくてキリストに似たものとして成熟できるように励ますプロセスというものを教会は備えて学びをしたいと希望する、あるいは求めている人に対してそれを提供するわけです。人が生まれて言葉を覚えると言葉を使って教育を受けます。だいたい6歳ぐらいから、まあ、今はもう幼稚園から漢字を学んだりいろんなことをこう学んでいるわけですが、クリスチャンも新生すると新しく生まれると神の言葉を覚えて聖書から信仰の知識を学びながら成長するわけです。御言葉を出していただきますと有名な第二テモテ3章16節ぜひ暗記しておいてください。5回ぐらい連続してこう繰り返し暗記するとまあとどまると思います。一緒に読んでみましょう。3、はい、聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。教えと戒めと矯正と義の訓練のためにこの聖書、神の言葉は永遠に変わらない基準として、その基準から外れている私たちを神の基準に戻す役割として与えられているわけですね。で持っているだけではそれは当てはまらないと思いますけれども、それを読んで学び二礼半で羊として二礼半で自分の生き方にそれが神の力が御言葉を通して聖霊がこの御言葉を通して私たちの内側に働きかけてくださるように、私たちはその環境というか状況を自分ができる限りの力を尽くして神の言葉に取り組んでいく必要があるわけです。でそれとともに私たちは人間関係を通して人格的に成熟する成長する必要があります。神様、私たちが神様の形を持って作られた私たちに罪によって損なわれた本来の神の形に戻るように回復するようにと成長することを願っておられるわけですね。這えば立て、立てば歩めの親心というのが、まあ、知られていることわざですけれども、神様も私たちに成長を期待し、私たち自身も成長することを期待しながらこうして礼拝を捧げ、聖書を学び、クリスチャン同士の交わりを続けているわけです。何年経っても成長を求めるのが人の姿ではないかと思います。第一に今日はイエスの教えということを見ていきますが、もちろん全体をカバーすることはできませんが、イエス様は神ご自身であられますけれども、人としては預言者、大祭司、教師として活動されました。そして当時の律法学者や聖書を教える人たちが難しいことをこう話していた時に、イエス様は旧約聖書を分かりやすく、そして人々が日常触れているものや 出来事を通して例え話として教えてくださったんですね。しかもその言葉には権威があり、悪霊でさえも従っていくというものすごい力にあふれた、まあ、説教活動もされたわけです。クリスチャンはそのイエス・キリストが弟子たち、使徒たちに教えられた全ての教えを守るように、戒めを守るようにと命じられているわけです。イエス・キリストが語られた戒めの中で最も中心的なものはこういう御言葉です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。でこれにこう要約されているわけですね、全ての教えが。しかし実践しようとすると、実はこれが一番難しいことだということに気がついて、ああなかなか自分は成長していないなと気づかされることでもあります。しかしこれが一番難しいことだと気づく人は実は成長している人だとも言えるわけです。教会は救われた人を教え訓練し整えるために教育を施します。その働き人として神様は教会に使徒、次の御言葉をお願いします。エペソ4章の11節から13節に、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのですと、まあ、5つの職種というものが挙げられています。まあ、今使徒と呼ばれる人は公にはいません。で自称使徒という人がたまに、いきなりこうメールを送りつけてきたり、ダイレクトメールで私は使徒ですと名乗る人がたまに現れますけれども、果たしてどうなのかと、疑問を持つことがあります。一般的には、まあ、伝道者、牧師、教師として、あるいは宣教師という名前もありますが、神様が霊的指導者として、まあ、立てられた人たちですけれども、その働きによってキリストに似たものとして成熟する教会の教育システムというものが開発され、あるいは用いられているわけですね。皆さん今までクリスチャンになってからどういう信仰の成長の糧となる信仰書や、あるいは学び会や聖会や、そういったところに出かけられたことがあるでしょうか。もちろんいろんな事情がありますので一律にはできないのは当然ですけれども、少なくとも日曜日の礼拝説教だけで間に合うものではないということなので、デボーション、そしてそのデボーションの仕方を学ぶ訓練とか研修とかもあるわけですね。いろんな機会が今用意されていますので、学ぼうと思えばそれはできるわけです。ぜひ利用していただきたいと思います。しかし教えることはこういう人たちの専売特許ではないということ、かつてはそうなんだと、まあ、誤解していたというか、みんながそういうふうに思っていた時代もありましたけれども、今はそういう時代ではない。教育水準が上がり、すべての人が知識や情報に触れる機会が増えてきたことによって、互いに教え合うということが可能な時代となりました。すでにそのことは2000年前にこの新約聖書の中にも互いに教えるということについて語られているわけですね。今の時代はさらにそれが可能な時代だということです。礼拝や一昔前の聖書研究祈祷会は教室スタイル、牧師が語り出席者はただ聞くという、まあ、そしてその後に祈るというのが聖書研究祈祷会の内容でした。しかしこれは一方通行の教えの伝達方法です。しかし今現代は KGK の聖書研究、室蘭工業大学でも毎週持たれていると 羽賀兄弟から聞きましたけれども、全国でなくて北海道ケイズ系は、北海道8つの大学専門学校のクリスチャン学生たちが集まって、そこで聖書を学んでいるわけですよね。聖書のその日の箇所を読んで、そこから何を汲み取ったか、教えられたか、あるいは普段の信仰生活の中で神様が何をしてくださったか、そういったことを分かち合う中で、一人が聖書を解き明かす以上の聖書の御言葉の深さ、そして豊かさというものを汲み取って、その信仰が励まされていくわけですね。でそれは教会の中でもできるわけです。ぜひ参加して、くださることを願っています。時間の都合がつくならばですね、ぜひ参加していただいて、一人の人がこう御言葉に向かってどういう意味なんだろうとこう考えあぐねても、他の人が、あ、こういうことじゃないかとか、いろんなことをこう神様から示されて分かち合う中で、神様が語っておられることをお互いがこう聞く恵みの時間になるわけですね。協力して、そして互いに励まし合っていくときに、聖霊なる神様が明確に御心を示されることがよくあるわけです。そのような機会をこれからも備えていきたいと願っています。互いに教え合うということが可能なんだということですね。それは信仰がまだ若い人も、信仰年数の経っている人も一緒にそこに集うことによって、さらに豊かな学びの時間になるわけです。救われた人々を霊的な聖人として立たせることは教会の責任ですと語られています。イエス様の教えをあらゆる機会を通して知る、学ぶ、そしてそれを信仰生活に適応して経験して、神様が生きておられる、神様はなんと素晴らしい方だと、神様に栄光を返しする、それが人生の最大の目標でもあるわけですね。第2は、私たちは成熟を目指していくものですが、クリスチャンの成長には子どもたち、若者たち、父たちのレベル、段階があるということを時々紹介しています。次の御言葉をお願いします。この一つの聖書箇所を3つのコマに分けていますが、まずヨハネという弟子は、当時のクリスチャンたちを子供たちよと呼んでいます。そして子供たちについてどんなことが語られているかというと、あなた方が初めからおられる方を知ったからですとあります。次の御言葉をお願いします。次は若い者たちよと語りかけられていますが、彼らは、若い者たちは悪いものに打ち勝ったからです。でさらにヨハネは子供たちを小さい者たちよとも呼ん でここにもあなた方が御父を知ったからですとありますが、この救われて間もない人たちのことを指している小さい者たちは、イエス・キリストを信じて心の目が開かれて神を知ったわけです。御父を知ったんですね。御父をアバ父と呼べるようになって、神様との交わりが始まったわけです。次の御言葉をお願いします。でここに父たちよとありますが、父たちも神を知ったからですとあります。同じ知ったからですという言葉が使われていますが、この父たちのレベルは子どもたちが知っている神も含めて、初めからおられる方、永遠の神、今いますし、昔いますし、やがて来られる方、全能の神を知ったということなんですね。神との深い交わりができている、デボーションを通して日々御言葉に触れて教えられている、そしてその人格が養われて 成熟してきているレベルだと言えます。そしてこの父たちは教会の中の子どもたち、幼い者たちをフォローすることができる、励ますことができる、その悩みや重荷を知って取りなすことができるということができます。若い者たちは子どもたちからさらに成長していますが、彼らは強い者、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからですと、紹介されています。彼らは教えられたように御言葉を蓄え、そしてその御言葉を使ってサタンからのいろんな誘惑攻撃に対抗して、そしてひるむことなくサタンに立ち向かって勝利したんですね。悪魔を恐れる必要はないというのが聖書の教えです。私たちのうちには悪魔よりもはるかに力を持ったお方が住んでおられるんですね。その事実を知っているならば、いたずらに恐れる必要はありません。そして御言葉を蓄えているならば、聖霊なる神様が御言葉を思い起こさせてくださり、確信を与えて、そして悪魔を撃退する力強い宣言というものを語ることができる、まあ、そのようなことをヨハネは当時のクリスチャンたちに対して書き送っています。はい、次、そこで、一旦止めてください。使徒ヨハネはさらに彼らを、この3つのレベルのクリスチャンたちを愛する者たちと呼び、この愛する者たちの中に、子どもたち、若者たち、父たちを含めているわけです。そして彼らに互いに愛し合うことを進めているわけですね。互いに愛し合うことが聖書を学び、成長し、成熟することの目標とも言えるわけです。互いに愛し合うことができる教会ならば、周りの人々が、クリスチャンでない人々が、あの人たちはキリストの弟子だと認めると書いてあるんですね。それは私たちが、私はキリストの弟子ですと公言しなくても、彼らが私たちを見てそのように認めるということはすごいことだと思いますね。自己宣伝しなくてもいい、私たちの存在とその振る舞い、行動が人々にキリストを証ししている姿だと言います。互いに愛し合うことが成長の、成熟の姿だと言えるわけです。その御言葉一つ出していただきますが、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。ヨハネの福音書でも、このヨハネの手紙の中でも同じことが繰り返し語られているんですね。弟子ヨハネは一番若い人でしたけれども、弟子でしたが、かつては雷の子と呼ばれるぐらいに怒りっぽい、たんぱらな、もう逆上する、切れる、そんなタイプの人だったんですね。しかしキリストと3年間共に過ごし、キリストが十字架にかかって死んで御神によみがられて、40日後に天に帰られた後、聖霊を受けた時に彼は愛の人と変えられたわけです。そして人たちの中で最後に残ってパトモスに流され、そこで神様が見せてくださった幻を書き記して、それがヨハネの黙示録となって、これからの私たちの信仰生活、この人類が、世界が進もうとしているその先の世界を見せてくれているわけです。その中で大切なのは、どんなに世の中が変わったとしても変わらない、私たちが目標とすべきものはクリスチャンが互いに愛し合うことだということですね。3番目に、互いに教え合う教会の姿を見ていきますが、人は一方的な教室スタイルから人格的な交わりの中で成長します。ですから集まる必要があるわけです。共に祈り、共に活動し、喜びも悲しみも分かち合う中で、私たちは人格的に 成長することができるわけですね。成長させてくださる神様に期待しながらよく集まること、なかなか難しいかもしれませんが、それを妨げるいろんな状況があります。そして気がせっかくそういった志を持つんですけれども、それを妨げることがいっぱい起きてきます。世の中はサタンがそのように私たちの信仰生活が進まないように、クリスチャンが集まらないように妨害しようとするシステムが、スイッチが入ると次々と起動してくるということですね。ですから知恵が必要です。目を覚ましてそのためにも祈る必要があります。なんで自分は信仰が成長しないんだろう、そこに一つの考える祈るヒントがあると思います。よく集まり互いに御言葉から受けた印象や感想や疑問を分かち合い、主と共に歩む生活の中で経験した恵みだけではなくて失敗、失敗談を話すと皆さん喜ぶんですね。これはどういうわけか共通の真理だと思いますけれども、成功談を聞くよりも失敗談を聞く方が、コミットするというか、共感するというか、そういう心理が働くのは古今東西同じだと思いますけれども、それは心が開かれるからですね。集まる目的は私たちが胸襟を開く、心を開いてお互いの恵みも失敗も弱さも、またその強さ、いい意味でのキリストにある強さを分かち合うために他なりません。ですからその機会を増やすことによって私たちは豊かな恵みに預かるわけです。そこに聖霊様が働かれて臨在されて、私たちの思いをはるかに超えた御業を私たちの魂に触れて成してくださる。自分で読んだだけでは分からなかった聖書箇所の意味を、他の兄弟姉妹の経験や、そして、教えられたことの分かち合いを通して教えられるわけですね。気づかされるわけです。そこに光が注がれるわけです。そして互いに対して心が開かれて、キリストの体の一員というこの、なんて言うんでしょうか、こう同期化といいましょうか、帰属意識が強まってくるわけですね。私はこの教会の一員でよかったという、そういう意識がこの醸し出されていく、醸成されていく、それは、クリスチャンが集まるときに起こる神様の御業だと言えます。次の御言葉を出していただきますと、これも暗所聖句によく出されますが、コロサイ3章の16節、ヨハネの3章16節、コロサイの3章16節、他にも3章16節で素晴らしい御言葉が聖書には散りばめられていますので、そういう御言葉を探すことも楽しいことかもしれません。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに、そこ一緒に読みましょう。はい、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより反射にあふれて心から神に向かって歌いなさい。御言葉を豊かに心の内に住ませると互いに教え合うことができる。だから聖書に触れるってことがまずスタートになりますね。礼拝の報告の中でお知らせしようと思ったんですが、ギデオン教会、時々ここに来られてギデオンメッセージというのをその会員の方が 明かししてくださることがありますけれども、今までは病院や刑務所とかホテルとかに無料で配布していた方々ですけれども、この度教会でも自由に用いていただけるようになったというお知らせをいただいて早速注文いたしました。新約聖書に限られますけれども、新科学2017の新約聖書の大型版と小型版があります。これが大型版ですね。横にこう読む形式ですけれども、これが小型版です。高齢者の方々にはこの小型版というのは冗談で、こちらの大型版を用いていただける、あるいは結婚式や葬儀で、回送者あるいは結婚式の出席者に何かこう差し上げたいと願うときに自由にこれを用いることができると、紹介がされていますので、皆さんも心に留めておいてくださり、その機会が訪れたときにぜひ、義伝教会にですね、教会を通してでも結構ですので、お使いくださるようにとお勧めいたします。結論に行きますけれども、教会は神の民を教え育て、教育というのは教える育てるという字を使いますよね。教え育て訓練するために存在します。互いに教え合う教会とこれからも成長していきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちにあなたは学ぶ意欲、植え替わきを与えてくださって、特にパンだけではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとイエス様がやれたように、この聖書が与えられ、聖書を読み学ぶ者に豊かな祝福があることを覚えて感謝いたします。私が話した言葉は霊でありまた命ですとイエス・キリストはおっしゃいました。この命であり霊である神の御言葉を日々学び、また共に集まって分かち合い、豊かな神様の恵みの世界を歩み続けるものとしてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。